おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
戦国の刀というのはエピソードを持っております。武田が刀剣幻想曲秋月達郎さんのホビージャパンからの一冊を読みまして、次に惹かれた刀でございます。ちり払い。ごめんなさい、今叩いちゃった。また太鼓ドンすいませんね。あ、もう今太鼓は聞こえました。いろいろ混乱しておりますね、はい。そのちり払いというのは刀の切れ味の形容であり、
あ、そうなん、
水の流れにその刀の刃を沈めた、うん、川上の方からちりが流れてきて刀をくぐった瞬間真っ二つに切れた、
はあ、
そういう刀あるんですな。
はい。
ちり払い。この刀の持ち主が真田信繁。
信繁。
ピンとこない。
はい。
この方は最後の戦い大阪夏の陣で名前を変えるんですね。真田信繁。大阪夏の陣で名乗った名前が真田幸村。
お
お、はい。この人が持ってたちり払い。この本、刀剣幻想曲では、秋月達郎さんは実に丁寧にこの人物を描いておりますが、三枚おろしでは私の好みだけをフィーチャーし、うまいとこだけ引き抜きましたって書いてありますね。
はい。
勘弁してくださいませ。興味深いのはこの信州上田を、まあ、根城といたします、真田家。本当に強いんですね、戦が、代々。
はい。
その真田っていうのが、上田城にいた時から、山ん中の国なんで、諸国の情報を仕入れることが大事だっつんで、すっぱものをたくさん家来で持ってたらしいんです。
すっぱもの。
忍者。
お
ー。それで情報収集やってたらしいんですよ。うん、それで、真田家は、そういうすっぱもの、忍者の凄腕がいるっていう評判が立ってて、猿飛びサスケとか、
はい、
霧隠れ斎蔵っていう忍者がいるんです。これはもちろん、架空ですよ。講談用に作られたんですが、
はい、
相当忍者持ってたらしいんですね。で、この雪村のおとっちゃんっていうのが、正幸という方なんでありますが、この人変な人なのよかな。聞いて、はい、本当に。戦強い、
うん。
特に、あそこを敵にしたら無敵なのよ、
はい。
家康。徳川家康に絶対負けないの。この正幸っていう人は。
うん、
家康、正幸、真田が大嫌いなのよ、
うん。
戦にいつも負けてばっかりいるから。
うん、
三方ヶ原の戦いとかって知らない？
わかんない。
これは徳川家康と織田信長軍が武田軍と激突します。甲斐の。
はい。
で、甲斐の大将武田信玄っていうのは戦国時代伝説のヒーローなのよ。
うん、
だって信長が震えたって言うんだもん。武田の風林火山の旗見ただけでそれぐらい強かった。その武田軍と激突した時にしんがりを務めて必死になって馬で逃げてんの。その逃げた様があまりにもみっともないんで、
うん、
後に家来衆が笑ったらしいんだけど、そのしんがりの引き上げの逃げ帰る戦いの中で家康、それ歴史書に書いてあるんだよ。数度脱粉したって書いてあるんで。
残ってんですかその文章は。
残ってんの。うんこ漏らしちゃったっていう。
ああ、
とってなんか叫んでるうちに。
ショックで。
うん。
うわあ。
なんかやっぱり妙なところに力が入ったんだろうな。
は
あ。とにかく家康、真田正幸が大嫌いで、関ヶ原の合戦に赴く時も陣容が大掛かりだと混乱しちゃうんで、家康が関東から下るとき二手に分けるんですよ。自分はまっすぐ静岡の方から下っていくんですが、息子の方は秀忠の方は信州の方から曲がってこいと、
うん、
この信州曲がってきたときに上田城の横を通るんですよ、
はい、
でこれ今読んでる本で分かったんだけど、家康息子の秀忠に何遍も言ってんの、
はい、
上田の横通ったら真田がちょっかいしてくるから、
うん、
絶対戦争するなって。まっすぐ関ヶ原来いって。そう、わかるわな。
負けちゃうから。
うん。甲斐の武田の流れなのよ、真田って。そんなもんで、息子がちょっかい出したらどんな目合うかわかんないから戦争すんなよっていう。それをね、信州方面から回り込んで岐阜へ急ぐ秀忠なんですが、なんと、上田城に攻め入ってるの。
負けちゃうじゃないですか。
その通りに負けるの。なんで、家康から行くなって言われて行ったのかなと思ったら、 まあ、ずる賢いこと最高だね。真田正幸から降参状が来てるんだって。息子の秀忠のところに。
ほう。
家康様には勝てないんで、降参しますって。よければ、茶いっぱい飲んでってくださいって。それを、家康に知らせたいから、秀忠が言ってんのよ。お父っつぁんが喜ぶから。うん、あんた、全滅先鋒隊。
やり方卑怯ですね。
卑怯だろうが何だろうが、とにかく、人引っ掛けることのうまいこと、うまいこと。で、この正幸、関ヶ原の合戦では三成側につくの。
はい。
ちょっとこの辺、ややこしいんで、はい、明日、このあたりのくだりを詳しく説明したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。